皆さんおはようございます、今日はアドベントの4週目ということになりますね、イエス様が私たちのためにお生まれになったクリスマスを迎えて4週目になります、ろうそくもですね4本灯りまして、いよいよ来週が最後の1本ですね、クリスマスになります。だいたい4本つくともうクリスマス礼拝の場合が多いんですけど、今年は5週目までありまして、ぴったり来週25日は日曜日、珍しいですね、5本目まで灯ることになります。ということで、まあ、毎週アドベントはですねクリスマスの関わるメッセージをしてますけれども、今日も改めてクリスマスっていうのは何なのかなということですね、そのことをもう一度確認していきたいと思います。特にガラテヤの4章の1節から7節を今日は見ていますけれども、もう一つはですねさっき子どもたちのあのメッセージで読みましたヨハネの1章12節、あれと深く関わっているところです。簡単に言いますと、クリスマスっていうのは神様の御子が、神の子が人間になられて、で同時に私たち人間が神の子とされる、まあ、そういう日であるということですよね。これがクリスマスなんだ、まあ、そういうことを今日の御言葉では語られていると思います。ということで順に一緒に読んでいきながら今日の御言葉を味わっていきましょう。まず最初にですねガラテヤの4章の4節を一緒に読んで今日の箇所をスタートしていきたいと思います。347ページですね、開いている方で結構ですので一緒に声を出して読んでみてください。ガラテヤ4章4節を読みたいと思います。いきます、せーの。しかし時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました、はい。まあ、ここにはクリスマスそのものが書いてありますね。クリスマスの日とは何ですか、まあ、それがそのまま書いてあるのが、今読んだ4節だと思います。その日、時が満ちると神様はその御子を女から、イエス様ですよね、御子イエス様は女性から、人間の女性から生まれた、マリアさんのことですね。しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになった、律法のもとに生まれたものとしてお使わしになった。でこの律法のもとに生まれたものっていうのは何かと言いますと、あの深い意味があるんですけど、それはすっ飛ばしてですね、簡単に言うと人間だってことですね。人間だというふうに思ってもらえばいいわけです。つまりもう一回言いますが、神様はこのクリスマスの時、時が満ちるとご自身が人間となって、人間の女性からお生まれになった、そういうふうにここには書いてあるわけですね。まさにクリスマスのお話がここに書いてあるわけです。つまりクリスマスっていうのは神様が人間として生まれた日だ、まあ、これに尽きるわけですよね。クリスマスっていうのは神様が人間になって、人間として生まれてきてくださったんだ、これがクリスマスなんだよということですね。皆さんはあのマリアさんの受胎告知の場面をね、あのよく知っていると思います。絵にもなってますよね。マリアさんがこうやってて、天使がこうやってる、そういう図がよく絵になってますけれども、要はあのガブリエルが、天使ガブリエルがやってきて、マリアさんにあなたがイエス様を産むんですよって、そういう話をするところです。もうちょっと詳細をですねお話しますと、ある日突然ガブリエルがやってくるわけですよね。まあ、それだけでびっくりすると思いますけれども、まあマリアはですね、まあ、当然驚くわけですね。しかもガブリエルが最初に言ったのが、おめでとう恵まれた方だったわけですよ。なんだって思うわけですよね。それは思いますよね。急に天使が現れてそれだけでびっくりなのに、おめでとうって言われても何のことやらわからない。で驚き怪しんでいるとってちょっと面白いなと思いますけど、どんな感じだったんでしょうね。マリアさんが何この人って思ったのかもしれないし、ちょっと受け止めきれないと思ってたかもしれない。そうしてると、あの怖がる必要ありませんよ、あなたは救い主を産むんですよって、こういうふうに言われるわけですよ。でマリアさんは余計怪しむわけですよね。いやいやそんなことありません、私まだヨセフと結婚してませんし、物理的にもねそれは起こりえないと思います、というふうに答えるわけです。でそこでガブリエルが言う言葉、ここが大事なんですよね。なんてガブリエル言うかって言いますと、天使はですね、聖霊があなたに下るとあなたは身ごもるんだ、こういうふうに言うわけです。聖霊っていうのは神様の霊ですね。神様の霊がマリアさんのうちに子供を宿した、そういうふうに聖書は教えているわけです。これはですねものすごく決定的なことなんですよね。 そうでなかったら単なるね偉い人が昔生まれてなんか途中で悟り的なものを開いて偉くなったってそういうだけの話なんですけれども、聖書はですねそうじゃない。最初から神がマリアさんのうちに宿り、神様が人間となって生まれてきてくださった、これがクリスマスなんだよ、これが大事なんですよね。まさにそのことがこの4節に書いてあるわけです。神様が人間として生まれた日、それがクリスマスだ。なぜ人間になったんでしょうか、まあ、そこは理由があるわけですよね。じゃあ続きを読んでいきましょう。4章の5節を開いている方は一緒に読んでみたいと思います。ガラテヤ4章5節ですね。よろしいですか、開いている方は一緒に読んでください。いきます、せーの。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした、はい、また律法の支配下にあるものっていうのが出てきましたけど、またこれ説明をすっ飛ばして人間だっていうふうに分かってください。人間をあがない出して私たちを神の子となさるためでした。なんで神様は人間になって生まれたんですか。それはシンプルに書いてますね。私たちが神様の子供となるためでしたって書いたんですよ。なぜイエス様は生まれたんですか。なんで人間にならなきゃいけなかったんですか。神様はどうして人間になったんでしょうか。それは私たち人間があなたが神の子となるためでした、そういうふうに書いたんですね。とっても不思議な出来事ですよね。神の子が人間になった、なんで私たち人間が神の子となるためだ、これがクリスマスの出来事だ、そう聖書は語っているんですね。人間である私が神の子となるためにイエス様が人間になったんだ、まあとっても不思議なことが書いてあるわけです。聖書は神様が私たちを愛している、もう繰り返し語ってますね。でも言葉だけじゃないっていうことです。言葉だけだったらオレオレ詐欺と一緒ですよね。愛してます詐欺ですよね。愛してます愛してます詐欺ですよね。言うだけだったら誰でもできる。確かに神様はあなたを愛してます、私を愛してますって書いてあるけれども、言うだけだったら誰でもできる。でもそれだけじゃない、もちろん言うだけじゃない。神様は何を私たちになさる方でしょうか。これ何でもするんですよ。要は何にだってなるし何でもする覚悟なのが神様なんですよね。その最たるものがこれだっていうことです。人間になってこられた、なぜですか。私たち人間をご自分の子供となさるためでした、そうここには語られているわけですね。イエス様が生まれた場所はどこでしたか。ちょうど今日子供のメッセージでさっきやった通りですね、馬小屋だって昔から言われてますけど、別に馬小屋だとは書いてないわけですよね。でもまあ動物飼ってたとこだろうっていうのは間違いないわけです。なんでかっていうと会話桶が出てくるからです。会話桶は石でできてるわけですよね、昔はね。でくぼんでるとこに藁を入れてたわけです。石でできてて多分石くり抜いてるわけですから、最初から石があるところに作られるわけです。ですから、まあ、馬小屋とは限らないけれども動物たちが飼ってあるところがそうだったんだろうなっていうふうにみんな想像がつくわけですよね。つまり家畜が飼われているところ、動物がいるところでイエス様はお生まれになったんです。それは何でですか。それは私たちみんなのために生まれた、そのことはよくわかるためですよね。誰でもそこに行くことができるからですよね。もし特別なところで生まれてたら特別な人しか行けないわけですよ。でもイエス様は動物たちの小屋で生まれたわけですね。だから誰でも行ける。一番最初イエス様会いに行ったのは誰でしたか。羊飼いであるわけですよね。もう本当に普通の人、もう普通の人の中でも普通の人っていうんですかね、むしろみんなからなんか相手にされないぐらい、ただの人たち、彼らが行けるところっていったらそこなんですよ。もう家畜小屋なんですよね。そこにイエス様がお生まれになったんですよ。神様あなたを愛してます、それはどれほどですか。人間になって馬小屋で生まれるほどです。あなたが来られるためならどこまででも低くなられる方です。これがクリスマスの出来事ですよ。そのことをもう一度覚えたいと思いますね。しかもそれだけではない、そこには大きな理由が意味があるわけですね。さっき子どもたちと一緒に読んだ箇所を一緒にまた開いてみたいと思います。今のこのガラティアの4章のところはなんか挟んどいてですね、また戻ってきますので、ヨハネの1章12節を一緒に開けてみましょう。163ページですね、新約聖書の163ページを開けています。 ヨハネの1章12節を開いてみてくださった方は一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。12節、上の段の最後の方ですね。いきます。せーの。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。はい、言葉っていうのはイエス様のことです。イエス様はご自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた、こう書いてあります。イエス様はですね、ただ生まれただけじゃないんですよね。なんで生まれたかって言ったら、イエス様を信じる人が神の異なるためだ、そういうふうに言ってるわけです。私たちがこのイエス様を受け止めるなら、心にお迎えするならば、主として信じるならば、その人は神の子供とされる。これがここに書かれてあるはっきりとした約束ですね。これは素晴らしい約束なんですよ。皆さん、ものすごく素晴らしい約束なんですよね。でも多分なかなかピンとこない約束じゃないかなと思いますね。私はずっとそうですね。神の子供とされるっていうのは、私ちっちゃい時から教会で暮らしていますけれども暮らしてはいないな教会に通ってますけれども、ちっちゃい時からね、神様の子供とされるんですよというふうに言われてきましたけれども、あんまりピンとは来なかったですよね。神の子とされるのか、なんかすごいなって、なんかすごいなぐらいで、それどういうことなのかなって、なかなかピンとは来ないことだったですけれども、でもなんか最近はですね、それはすごく素晴らしいことだなっていうふうに感じるようになってきました。もう一回ですね、ガラティアのところ戻りたいと思いますね。4章の6節に、その素晴らしさの一端が垣間見えるので、一緒に見てみたいと思います。イエス様を信じる人は子供とされるんですよ。それどんなに素晴らしいことでしょうか。では4章の6節を一緒に読んでみましょう。もう一回戻ってきて、ガラティア4章6節ですね。いきます。せーの。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かります。はい、アッバ父よと呼ぶようになるっていうことなんですよね。私たちが神様の子供となるっていうのは、神様のことをお父さん、アッバ父よと呼ぶようになるっていうことなんです。アッバ父よって、耳慣れない言い方ですけれども、このアッバっていうのはですね、ユダヤ人の人たちが当時親しみを込めて家の中でお父さんを呼ぶ、そういう呼び方だったということが言われていますね。分かりますよね。その家の中での父親を呼ぶ呼び方と、外で公式に呼ぶ場合っていうのは基本的に変わるわけですよね。で、子供だったらね、変わんない。うちの娘だって家の中でも外でもパパって言いますけれども、だんだんこう大きくなって大人になってきたら、家の中ではね、最近だったら、パパって呼ぶかもしれない。昔だったらお父さんとか、ねお父さんとかって、そういうふうに呼ぶわけですよね。それが外に出たらどうなるかっていうと、そういうふうには言わないですよね。公式の場であるなら父ですっていうふうに言うわけですよね。でもここではこの天のお父さんに対して、お父さんってパパって同じように呼ぶ、そういうものにされるんだということがここに出てくるわけですね。乗りかかった船で、うち のお嬢さんの、ね、話でちょっと例えますとって説明しますと、うちのミウはですね、私のことをパパというふうに呼ぶわけですよ。で、家に帰るとですね、パパ会いたかったよって言って迎えてくれるんですよね。走ってきて、ね、幸せですねいつまでこの幸せが続くのか分かりません。だいたいうちの教会の、ね、中高生の子たちは今だけだって言ってくれますけれども、いつまで、ね、言ってくれるか分かりませんが、それはすごく嬉しいですよね。うちの、ね、4歳の娘がパパ会いたかったよって走ってきてくれると、はあ、もうキュンとなるわけですよね。そして、愛されてるなって私も感じますし、愛してるよってこう返すわけですよね。私も愛してるよっていう、そういうふうになるわけです。それは本当にそういう関係のことをここで意味してるわけですよね。私たちは神の子とされるんです。それは私たちが神様に対して、お父さんとパパっていうふうに呼ぶ、そのような関係にあなた方はなるんですよ。それが約束なんだということを言っているわけですね。でもちろんこの地上の、ね、お父さんはとっても大事ですよ。本当にそれはかけがえのないものですけれども、でも同時にですね、この神様が私たちの天の父となってくださるのだ、 これがですね、本当に大切な約束なんですよね。そのこと私はですね、最近はなんか昔はそうでもなかったんですけども、最近富にそれを感じるようになってきました。主が私たちの父であるということ、これはすごく私たちにとって必要なことなんだなというふうに感じるようになってきましたね。別に理由はないんです。なんだこうこうこうだからって説明できることではないんですけれども、あ、私たちはやっぱりそういうふうに作られているのかなというふうに最近感じます。うちの娘の場合はですね、最近はねちょっと忘れてきたからか分かりませんけれども、言わないんですけど、ちょっと前までよくパパママバイバイしないでねって言って泣くんですよね夜とかに。急に何の話だっていう感じしますけれども、要は私の前から去っていかないでねって、ネバーレットミーゴーですよねそういうふうに言ってたんですよ。で理由はあるんです。うちの奥さんは若い時にいて、まあ、10代の後半ですけれども、お父さんを死別してね亡くしていますけれども、つまりうちのみゆちゃんには片割れのおじいちゃんがいないわけですよね。でそのことを、まあ、みゆちゃんに聞くわけですよね。なんでおじいちゃんはいないのかって、あ、これをやっぱり説明しなきゃいけないのかみたいなことになるわけですよね。で、まあ、もうね神様のところに行ってるんだよ、天国にいるんだよ、だからまた後でね会えるんだけど、まあ、しばらくここ地上では会えないんだよね的なことを、まあ、説明するわけですよね。でそうするとみゆがですね、うちの千代に向かってこう聞くようになって、ね、ママ寂しいの、ね、ママ寂しいのってそら寂しいわいっていう感じのことをやり取りするわけです。で、まあ、それが多分ねもともと原因だったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、3歳ぐらいの時によくうちの娘はですね、パパバイバイしないでねっていうふうに言うわけですよね。まあ、だからっていう話ではないんですけれども、この永遠の主が私たちの父であるということ、このことは本当に私たちにとって大切なことなんじゃないかなというふうに私は最近よく感じるんですね。もちろん地上の父親も大事ですけれども、それとはまた別にですね、私たちには主が父としておられるということですね。これが私たちにとって本当にかけがえのないことなんじゃないかなというふうに思うわけですね。まあ、そのように私たちは作られているのではないかというふうに感じるわけです。私たちはイエス様が与えられたということのその意味の一つにですね、お父さんが与えられたということなんですよね。パパと呼ぶ相手が本当に主として与えられている、まあ、このことをもう一度確認したいと思います。イエス様もですね、アッパ父よって呼ぶわけですよね。私が一番印象に残っているのはゲツセマネの祈りですね。ゲツセマネ、つまり十字架にかかる前の晩にイエス様はですね、本当に苦しみ抜きながら祈るわけですよね。父よ、どうかこの杯を私から取り除けてください。それはまさにアッパ父よですよね。お父さん、なんとかならないでしょうか。それは十字架にかかるのは誰だって嫌ですか。そう祈るわけですけれども、そこにね、イエス様は本当に人間になってくださったっていう様子がよく表れてますよね。でもそう言える相手が天の父であるってことですよね。天のお父さん、そこにイエス様と神様のその親子の姿、そしてそれはですね、私たちにそれを表しているわけですよね。私たちはそう言えるお父さんが、天のお父さんがいるんだよ。これが私たちに今日語られている大切なメッセージだと思いますね。クリスマスは神様が人となられた日である。そして同時に私たちにとっては天のお父さんをお父さんと呼ぶように、その約束をいただいた日である。それがクリスマスであるというふうに言うことができると思います。さあ最後にもう一つだけ付け加えて終わりたいと思います。またガラティア4章に戻って7節を一緒に読みたいと思います。最後の7節ですね。よろしいですか。いきます。7節、せーの。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。はい、私たちは本当に子供とされているんですよ。それは本当に実の子と同じものとされているんですよ。神様から私たちは見て本当に子なのだ。ああ我が子よ、私が娘に対して、ああ私の可愛い子供だと思っている以上に、神様は皆さんにとって対して本当に我が子よという眼差しで、思いで、まあ、事実その通りであるのだということですね。もはやあなたたちは何の奴隷でもない、何にも縛られない、どんな罪にも、どんな死にも、どんな滅びにも、あなた方はもう縛られない。 あなたは我が子なのだと神様がそう宣言しているわけですね。しかもそれはですね、相続権をまで持つ子である、そういうふうに言っているわけです。神様の子供とされたからには、私たちには相続権があります。私たちは何を神様から受け取るのでしょうか。今日の一節のところに出てくるんですね、つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わることはなく、どうのこうのって書いてあるわけですね。つまり全財産の相続権を私たちはいただくのだということなんですね。天の神様は私たちにご自分の全財産をくださる。これがまたもう一つ今日確認したい約束ですね。何ですか？文字通り全てですよ。だって神様が言ってるんですから、神様の全財産といったら全てですよね。神様ご自身も、天の御国も、永遠の命も、それはですね、私たちが地上で欲しがるようなものとは比べ物にならないものですね。お金、家、あるいは何でしょうか、車、何でもいいですけれども、そういうものとは比べ物にならない、全てを主は私たちに与えてくださる、そういう方なんだということなんですね。さっき その一節から三節のところにはこういうふうに書いてますね。父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であった時は世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると神はその御子を女から、しかも人間としてお使わしになったんです。こういうふうに書いてあるわけですね。まさに時が満ちて、このクリスマスの時、イエス様が私たちに与えられてからは、本当に神様は私たちに全てをくださっているのだ、まあ、このことを最後に覚えたいと思います。クリスマスは、今日3つ目のポイントは、クリスマスは相続の日であるということですね。不思議な表現ですね。クリスマスは相続の日である。神様がご自分の持てる全てを、ご自身をも私たちにくださるとしてくださった日、これがクリスマスなんだ。この地上ではそれ見ることができないけれども、でももう持っている、これが聖書の約束だ。このことを最後に覚えたいと思います。まあ、本当に喜びに満ちた日ですよね。神様が私たちのためにご自分が人となった、しかも私たちを子供としてくださった、持っているもの全部与えてくださると約束してくださった、もう何ですかこんなにたくさん。まあ、クリスマスはね、サンタさんが来る日って子供は間違えて答えますけれども、その程度のプレゼントじゃない、素晴らしいものを私たちはいただいているのだ、まあ、そのことを覚えてこのクリスマスの時を過ごしていきたいと思います。ではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ今日の御言葉を思い巡らして、イエス様が人となってくださったこと、またそのイエス様を迎えるものは神様の子供とされるということ、しかも全てを与えてくださるということ、これらを思い巡らしながら自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。他にも何でも今神様から示されていることや促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。になります。天のお父さん、あなたの皆をあがめます。主よ、本当に私たちはその私たちを愛するあまりのあなたの姿を見るときに、あなたの深い深い愛を感じます。あなたは私たちを思い、人となり十字架にかかり復活し、また今も共におられます。 何という思い入れでしょうか。私たちは何者でしょうか。それほどにあなたが愛するとは本当に一体どんな存在なのでしょうか。しかし主よ、あなたは本当に愛を持って私たちを子供としてくださいましたから感謝をいたします。主よ、どうぞこのクリスマスの時、あなたが人となってくださったこと、そして私たちを子供としてくださったこと、深く心に留めるものとしてください。イエス様を一人一人が心に迎え、あなたを心の底からお父さんと呼ぶものとならせてください。また永遠の主であるあなたが私たちの父となり、すべてを与えてくださると約束してくださったから、心から感謝をいたします。この地上のものではない大きな大きな希望を今私たちは与えられています。永遠の希望をあなたから与えられています恵みを心から感謝をいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。まだ言葉にならないような祈りもあなたが受け取ってください。この恵みの時を心から感謝し、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。